カナラジの時間です。
はい、こんばんは。今日もカナラジが始まりました。30分間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではジュールさんかな。今日は
ジュールさん
オープニングコール。
じゃあコール、はい、元気よくお願いしますね。
コール、
はい、
いきます。
はい、
神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からのレディオショー、略してカナラジ。
なんか朗読みたいになってるけど大丈夫？
いや、朗読しました。
しましたって、あえて
久しぶりだったから
慎重にね。
これはね、でもね、見ないで言うことがね、やっぱポイントなんですよね。
あのそこをしっかりあのリバーブかけて、あの声はビヨヨンってしとくから、そこは
ビヨヨンと朗読じゃないことね。
そうそうそう、
いや、それっぽくお願いします。
KDW さん大丈夫ですか？
大丈夫です。
ついてきてくださいよ。
はい、帰ってきました。
ご飯食べました？
食べてないっす。
お腹空いてます？
空いてます。
食べますか？
あ、大丈夫です。
別にあの食べてもいいですよ。
うん、食べながらでも全然大丈夫です。あの音だけ出さなきゃ。
大丈夫です。
うん。
音出ますよね。
ぐっちゃぐっちゃぐっちゃぐっちゃ言わなきゃ大丈夫です。
ラーメンとかジュルジュルとか。今日は何どうしようと思ってんですか？お昼。
いや、あの冷蔵庫にコンビニの弁当があります。
あ、いいですよ。
大丈夫。
じゃあのちゃんとあの食レポしてください。
しながらね、そうそうそう。
うん。
大丈夫ですよ。
そうですか。
取りに行かなきゃいけないし。
あ、
牢獄から出ないとないんです
よ。支給されてるんだ。
監視の目を盗んで。
そう、取りに行かない。冷蔵庫取りに行かない。
例えば以前なんかそんな食レポしましょうみたいな話もなんかありましたよね。なんかあの横須賀カレー食べに行こうかみたいな。
やりたいですよね。
あ、いいですよね。
けどこれだったらできますよね。うん、買ってきて。
できますよね。
あ、買ってくればいいんだ。
うん。
テイクアウトありますもんね、大体今。
そうですよね。うん、今やってますもんね、どこもね。やらないと、
はい、いいんじゃない
から。
いいんじゃないですか。
あ、じゃあ次回の放送の時、それぞれ買ってきますよ。
あ、いいですね、テイクアウト。近場の店のテイクアウトを買ってくるみたいな。
うん、そう。地元ならではの。
みんなでもごもごもごもご言いながら、
で私はこれですみたいな感じで。
あ、だけど
いいですよね、それ面白い
のかな。なんか面白いね、なんか地元のね、なんか、
うん、
とかだったらちょっと、
まあ、大学の周りの活性につなげれば、
うん、なんか
そうですね、
ね、ね、
なんかあのいろいろこの前内田に行ったら、内田もなんかテイクアウトメニュー結構あって
、あそこ結構あります。
あるんですよね。
美味しいですよ。
美味しい。お弁当、はい、
あ、
しっかりと量ありますもんね。
お弁当
美味しいです。美味しかったです。美味しかったです。カツ丼食べました。
500円なんですよね、あれ。
安いですよね、
はい、そうなんですよ。中で出るやつがほんとそのまんまって感じですよね。
中のも美味しいじゃないですか、
うん、
はい、
結構量もね、
しっかりしてますから。
学生時代の時の方がもっとね、なんかメニューがいっぱいあったんですよね。今なんかだいぶシンプルになっちゃったね。
はい、
うん、
一回店の名前変わりました
ね。そうそうそうそう。
なんか閉じましたよね。
昔さ、葉山にもあったんですよね。
チェーン店なの？
そう、2軒ぐらいあった
。
これ知らなかった。
今はあそこだけでね、なんかいや、社長さんでもいらっしゃいますもんね、お店で。
ああ
、
はい、
なるほど。
高齢の流れた。
じゃもう今
隣の、え？隣のラーメン屋も美味しいですよね。
あ、美味しいですね、あそこ。
まさに。
あ、なんかテイクアウトあるんですよね、多分。
あるの、
うん、なんか誰か買ってってたのは見たことあるんですよ。何かは知らないですけど。
つけ麺とか
ですか？あるんだ。まあ、それつけ麺なんですかね。
あそこだって夜はなんかお酒飲むとこですよね。
あ、そうそう、あそこよく行きますよね、夜飲みに。なんかあの前の病院長と同じ名前だったじゃないですか。
ああ、そうですね。
ああ、そうだ。
それは放送できますか？大丈夫ですか？
大丈夫だ。いや、いいんじゃないですか。
ラーメン屋さんの名前で。ラーメン屋さん。病院チョイス、じゃあ飲み行きますか、みたいな感じで行ってました。
今日行っかな、みたいな。
はい、病院チ
ョイス。今使えない。今使えないですけどね。
そうですね。
実際あの病院チョイスかなり景色とか良さそうだし、
あ、
あれ絶対いいですね、あそこ。
そう、
景色良かった。なんかその辺ですよね。
上の。入ったことあります、 KDW さん。病院チョイス。
病院が立って、なんかまだ誰も人とか入ってないからじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの時一回だけ見に行きました。
俺も行きました、行きました。最初。
でした。
本当その時しか入ったことないですね。
そうそうそうそう、
綺麗ですよ。綺麗です、綺
麗です。あれって花火大会とか見れるんですかね。
多分、別にオープンにはしてないけど、うん、見ようと思えばあの食堂なんかもめちゃめちゃ見えると思いますよ、多分。
ああ、海に向いてますもんね。
だから逆に入れたらいいと思うんですよね。うん、あえて、ね、もうお金取ってでも。
あそこかなり、まあ、今はちょっと今年は無理だろう、はいはい、やんないかもしれないですね。
今年なさそうですよね、多分。
うん。だからあれってどの辺で打ち上がるんですか。猿島の方で。
いや、そのもうちょっと手前、そうですね。けどその辺りといえば辺りなんですけど。
警察署のちょっと向こうぐらいじゃないですか。
あ、そうなの。
そうですね。あそこにあの、ね、なんだっけ、あの。
なんかありますね、
スーパーがあるあそこの、
うん、
野島モールか、
そ
う、野島モールの裏のところにちょうど特等席的なのがあるんですよ、なんか。
で、そこあるんですね。あ、聞いたことあるな。
で、そこで見えるから、多分その正面ぐらいだから、ちょうどあそこと猿島の間ぐらいで どっかなんか多分上げて。
あそこの辺に医師会とかもね、移動して、警察も移動して、
ね、
みんななんかね、
そうですね、そうですね、あの救急病院があるところですね。
そうそうそう、いいですよね、はい、あの辺なんか落ち着いてて。
今そうですね、あのコロナの検査場もあそこにできましたもんね。
あそこにできたんですか。
そうです、あそこの救急病院のちょうど駐車場っていうか、ちょっと医師会の裏のところですね。
ドライブスルーでできるんですか。
あのウォークスルーって言ったんですよね。
おお。
なんか箱が、行ったことないですけど箱があって、うん、
なんか見たことあるかもしれない。
箱から多分看護師さんとかなんか医療者の方が手出してて、はい、そこでけ、取ってで検査する、うん、なんか
すごいですね。
それを作ってましたよね。
なんか箱の中身は何だみたいな感じですよね。
逆にそれ手突っ込む方でしょ。
そうそうそう。
まあそれの逆みたいなやつね。そうそう、
逆みたいな。
逆。だんだん
感じで、はい。
ですね、横須賀市もね、はい、ちょっとコロナがまた増えてきてるんですよね、今。
増えてますね。
そうなんですか。
6月ぐらいはほとんど出てなかったんですよね。
そうですよね、また。ちょっと、まあ、気をつけた方がいいですね、
は
い、
そうですね、
そうですね、
なのでね、まあ、私たちも
手洗いとね、3密を避けて、
はい、
ズームでちょっとしばらく音
は聞きそうですね、これ続けていきましょう、
うん、そうですね、はい、
今日もよろしくお願いします。
今日も、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は神奈川歯科大学災害医療社会歯科学講座の法医歯科山田義弘教授にお話をお伺いしたいと思います。山田教授、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は先生にご遺体の身元特定作業についていろいろお伺いしましたけれども、現場で使うレントゲン歯科 X 線写真というのはその移動式、その現場に持っていけるんですか。
う
ん
う
ん、
はい、もう今その辺はすごくよくなってですね、はい、携帯型ポータブルのその X 線撮影、はい、撮影というか X 線 あの X 線照射装置って言うんですね、まず、うんうん、これがですね、我々が卒業した頃ですから、もう1980年からもう結構使われ始めてるんですよ、はい、で今はもっとそれがコンパクトになって、はい、本当もあの持ち運びも簡単になってきたんですね。でもっと良くなったのがですね、はい、実はその照射装置じゃなくてフィルムなんです、
はい、
フィルムは以前はですねインスタントフィルムってのを使ってたんですよ。
こうその場で現像液入れて、
ぐじゅぐじゅやってで最後に水洗して見るんですよ、
はい、
これがですね、例えばあの身元確認作業現場に、はい、そういうね水で洗えるような状況なのかっていうのもすごく大きいんですよ、
はい、
であれって例えば撮影しました、
はい、
現像液入れました、うん、水洗もなんとかできました、
はい、
で見たらちゃんと映ってませんでしたと、
う
ん、いうこともあるわけですよね。やっぱり航空内にちょっと入れたりするのは大変なんで、
角度とか
そうですね、そうすると30分かけてやっと1枚撮ったのに、
はい、
振り出しに戻れなんですよ。だからそうすると、口の中全部のレントゲン撮るってものすごい時間かかったんです。
ご遺体って硬直とかさ、
うん、あもちろんあの死体硬直ですよね。
そうそうそう、大変ですよね。
大変です。今僕言ってるのは、
はい、
あのインスタントフィルムって、まあ、口が開く状態で、はい、口の中に入れられるっていうのはまあ前提なんですけども、
そうですよね、
うん、でね、まあ、その辺は機材の、まあ、進歩っていうのかな、はい、照射装置はまあちっちゃくなった、さっき言いましたよね、
はいはい、
レントゲンを撮る方も、うん、あの昔はそのインスタントフィルム使ってました、はい、今はですね全て CCD センサーですからね、デジタルですから、だから撮るのも楽だし、
はい、
現像する必要ないでしょ。映した瞬間にモニター上に、まあ、ノートパソコンからモニター上に出てくるわけですよ、
はい、
でもし失敗したなって言ったらすぐ撮り直しできる。
そうですよね。
水洗いの必要もないし、保管も楽だし、すんごく楽になったんです。
そうですよね、うん、
でさっき言われたように死体硬直を起こしてて、
はい、
口が開かなくて、
はい、
あのそういったフィルムも CCD センサーもいられないってケースの場合は、うん、パノラマ撮っちゃうんですよ。
あれ撮れちゃうんですか。
撮れちゃうんです。だから今あの、ね、寝かせた状態で撮れるパノラマ装置で開発されまして、
あ
そうすると普通こう立った状態で撮るパノラマを寝た状態で撮れるんですね。そうするとご遺体からも撮影できますから、死体硬直で、
はい、
あの口が開かないような遺体にはそのパノラマを使って撮影するっていう方法もあるんです。
パノラマはでもそんなに機材は大きくないんですか。
車に乗って運べるぐらいの、
持てるぐらいなんですか。
さすがに手では持てませんけど車に積んでいけばあのそういった現場に持っていける。
へ、うん、すごく便利な時代ですね。
そうなんです。それであのパノラマでもあのレントゲン写真デジタルになってますので、はい、あの現像の必要もありませんし、うん、なんだろう、そういう機材の進歩っていうのは別にあのその身元確認のために進歩してきたわけじゃないんですけども、今あの訪問診療とかって一般になってきてますよね、はいはい、であれでもやはりレントゲンを使いたいと、その時にやっぱり小型化して、
ね、
うん、運べるっていうのが理想ですから、まあ、それに、まあ、それが主だと思うんですけどね、まあ、それを我々、歯科保医の人間借りてるって感じなんですけども
、はあ、分かりました。先生があの、うん、もともと大学卒業されて、
うん、
法医歯科学を学ぼうと思われたきっかけがありましたら教えていただけますか。
まあ、そのきっかけはですね、
はい、
これはもう人間関係でこれ笑い話になっちゃうんですけどもたまたま僕学生の頃柔道をやってて、
はい、
で柔道部の顧問の先生が法医学の教授だったんですね、
は
い、でその先生とまあ下級生の頃からずっとまあ親交があって、
はい、
で、まあ、卒業したら法医に来いみたいなこと言ってもらってたんですね。ただ僕の場合はあの臨床家になるためにこの大学に来て、
はい、や
っぱ将来的には田舎、まあ、千葉なんですけども、うん、千葉に帰って開業するのが、
はい、
もう僕はもう そういうもんだと思ってたんです、うん、でただその法医の先生に、まあ、ずっと言われてましたので、
はい、
で少しはその歯科法医、
うん、
興味あったし、
はい、
またやってる人が少ないっていうのはちょっと魅力だったんですよ、うん、あのほとんどの、ね、歯科医師が歯科治療っていうのは当たり前にやるんですけども、はい、そういった身元の特定作業とかやってる 歯科医師っていうのは当時からまあ少なかったわけですね。だからまあそういうのができるのもまあ特徴としていいなと思ってまして、である程度勉強して、はい、博士論文取れるぐらいまでの勉強をして、それ取ったら田舎で会議しようかなみたいなぐらいに思ってたんです、はいはい、ところがですね、はい、僕は法医に残ったのが1987年なんですね、はい、うん、で1987年、その当時にですね、日本で初めて DNA 鑑定っていう、
はい、
今ではものすごく当たり前です、うん、今では何かっていうと、この DNA 鑑定、うん、DNA 鑑定って言われている、その DNA 鑑定が初めて日本に、
はい、
日本で鑑定に、うん、使われ始めた頃だったんですね、はい、でへえ面白いことするなと思ってですね、当時の、例えばその身元の特定に使うような遺伝標識っていうんですけども、はい、遺伝標識はもう血液型ばっかだったんですよ、まあ、ABO をはじめとしたですね、
はいは
い、そういう血液型を頼りに、まあ、個人を特定してたんですけども、はい、でその血液型に変わるものがその DNA だって言われ始めてたんです。
うん、
でこれ結構面白いかもしれないなって思って、はい、で、DNA 鑑定って血液取ってきてですね、はい、その血液の白血球の中にある核を、うん、から DNA 取ってたんですよ、はい、でそれをほとんど DNA 鑑定使ったんですね、はい、で僕が考えたのは、はい、歯から DNA が取れたら、うん、例えば白骨になってても DNA 取れるんじゃないかというふうに考えたんですね、
はい、
でじゃあちょっと 歯を使って DNA 鑑定やってみようかなと思ったんですけど、うん、いかんせんノウハウがなくて、
うん、
でたまたま教授がですね、うちの教授が東大の教授と懇意にしてて、はい、で当時唯一大学でその DNA 鑑定やってたのが東京大学の医学部法学教室だったんですね。でじゃあ東大に行って勉強してこいって話になって、はい、あそれはすごくいいなと思って、
恵まれてますよね
で東大の研究室に行って、はい、歯を持ってって、はい、実は歯から DNA やりたいんですって、うん、まあ、何考えてんだみたいに最初言われたんですけどもでそれやってて、
はい、
でまあ2年後ぐらいに何とかできて、はい、その歯から DNA 取って、でだからそれ論文で発表して、はい、まあ、世界で初めてその歯から DNA やったっていう、まあ、ちょっと自慢なんですけども、そういうことがあったんですね。
試行錯誤の
連続でした。そうそうそうそう、だって前例がないわけですから。
そうですよね、うん、
でそれをさらにその法医鑑定に使ったってことですよね。
うん、
でまあそんなことしてるうちに、じゃもうちょっと勉強したいなってことになって、でじゃあ大学院に来いよって話になって、はい、東大の大学院に行くことになったんですね。うん、まあ、それからですね、はい、そうなっちゃったらですね、もうなんか法医が面白くなって、
そうですね、
なんかまあまあ開業はいいかなぐらいの感じになっちゃったんですよね。で今だにものすごい親不孝もんですけどね。
先生いまだに千葉から通われてるんですか。
はいはい、
朝何時に大体、
朝は早いですよ、5時頃家出て
5時、
はい、7時頃にこっちに着く、
はあ、素晴らしいですね今でも先生柔道はされてらっしゃるんですか。
さすがに学生と一緒にこう激しい稽古とかできませんけど、
はい、
とりあえずクラブの顧問してますんで、たまに顔出して、
はい、
組んだりは
組んだりはちょっと
ねちょっとだけやってます、はい、
高校ぐらいの時からされてたんですか。
柔道はですね、中学からやってまして、でまあ中学やって高校でやって、まあ、大学はやめようかなと思ってたら、はい、結局やっぱ柔道行ってでも最終的に五段まで行きましたのでね。
すごい、同じ千葉の病理学の猿田先生も柔道、うん、
猿田君ね、
はい、う
ん、
そうですよね、
県人会ですけども、はい、彼も高校まで柔道やってたのかな。
そうみたいですね、うん、
一回彼誘ったことあるんですけどね、
柔道部
に
入ってくれなかった。
そうそう、アメフト行っちゃいましたけど
まあでもどちらも強いイメージです
ね、まあ、いい後輩です。
でもデンタルで先生の時代は
強かったですよ。いやだって僕あれですよ、歯科大の柔道部変なんて思って入ってきたんですよ、
はい、
高校の時それこそ、まあ、国体とか、ね、出るレベルだったんで、
すごい、
で で、その歯科大の柔道なんて高が知れてるなと思って来たら強かったんですよ。で、こんなに強いのと思って、はい、で全国歯科学生総合体育大会、いわゆるデンタルですよね、はい、デンタルで僕の入る年の前まで3年連続で優勝してたんです。
ああ、
はい、でその後ちょっと間が空いたんですけども、はい、ずっと決勝まで行ってたんです。
すごい。
だから僕も1年生で、はい、1年生の夏のデンタルで決勝戦福岡歯科とだったんですけども、はい、その時も出てますし、はあ、ただ1年2年とですね決勝で福岡歯科に負けたんですね。でその後ですね僕の3年4年5年6年と4年間は優勝しました、
はい、あら。
だから1、2年が2位で、
はい、
3、4、5、6は優勝
個人 で, で
いやいや団体戦、
団体
戦ですね、はあ、うん、デンタルの場合は柔道の場合はですね、はい、個人戦よりもやっぱり団体戦優先するんですよ。で当時団体戦4連覇して、はい、でもっとすごいのは卒業してからその後6年続けて優勝してるんです。だから都合10年間ですね、10年間ずっと私学隊で神奈川歯科って優勝してるんです、柔道。
すごい。
多分これはもう破れないんじゃないかなと思うぐらいの記録なんですね。でもだから弱いだろうと思ってた柔道部がすごく強くて、いやこれはちょっと本気出さなくちゃいけない
今も柔道部強いんですか。
それがですね、はい、私学部の人数が減ったってこともあるんですけども、はい、でまた国家試験が難しくなったりですね、そんなにクラブ活動に時間取れないってこともあって、
ね、
しばらくちょっと低迷したんです、
はい、
で去年やっと復活の兆しが出てきて、久々にデンタルで決勝まで進んで、
すごい。
決勝では負けちゃったんですけど、それも準優勝だったんで、
すごい。
で今年こそはと思ってたら中止になっちゃったんですね。
かわいそうですね。
本当に
特に上級学年の子は。
いやだ今主力が4年生なんですね。一番活躍できる学年なんですよ。まあ、彼らちょっと気の毒だな。
もうだいぶ密着しますからね。濃厚接触ですね。
濃厚ですよ。さすがにですね今柔道の稽古もできないような状態ですし、こんな状況でね試合しても怪我とかしちゃったらまた大変ですから。
そうですよね、
まあ、まあ中止が妥当な線なのかなと思いますけども、まあ、ぜひね来年こそは優勝して久々のですねデンタル優勝っていうのを味わいたいなと思ってるんですよね。
では先生、いろいろお話を本日は聞かせていただきありがとうございました、はい。
あっという間の30分間でした。
はい、もうエンディングですね。
はい、
エンディングですね。
今日は何の話しましょうか。
夏休みの話ですかね。
どこ
か
今年は
ないな
と。そうですね。今年どうなんですかね。僕毎年広島に。スタジアムに野球を毎年夏は見に行くんですよ。
はい。
でここ数年、まあ、毎年行ってたんですけど、うん、で今年も一応チケットを取ったんですけど、
はい、
払い戻しになっちゃいました。
あ、無観客だ。
今も、まあ、ちょっとだけ入れてるんですけど、
はい、
僕が取ってた席自由席だったんで、自由席は今年はもうなしっていうことになっちゃって、要はもう全部指定席、要は指定にして座らせるって形にしないとあれなんで、
だから
僕だから8月の末ぐらい、中旬ぐらいだったかなにチケット取ったんですけど、それがなしになっちゃったんで、だからそれがなかったら行くあれもないですし、どうなるのかまだ分かんないですね。
でもね、県またぐと向こうの方にも迷惑かけ
て。そうですよね、こっち側から行くのは嫌がられますよね。
やっぱり関東圏ですね。
そうですよね、行くとしても近場で動くしかないですもんね、今もう動いても。
実家にも帰るんですか。
いや帰れないですよ、香川なんで。 飛行機もあんま乗り、まあ、自分も乗りたくないですしね、うん、万が一も付け替えるっても嫌ですしね、香川とか名古屋とか、うん、分かんないですね。
のアプリってあの入れました、
うん、入れました、
あの接触者アプリみたいなやつ、あれだけど、ね、結局自分が感染しましたっていうのを登録しないと、うん、ね、接触したのが分かんないからね、
意味がないですよ、うん、ね、
だから今まで誰一度も会ってませんよまでしか言われないから
本当かなと思ってたまずっとこれこういう風にさしておけばいいのかなと思って
ちょっとね、あのアプリがいまいち、ね、
うん、どういう仕組みかもはっきり分かんないですしね、うん、
なかなか、
ね、うん、難しいですね。
そうですね、
今年いっぱいで肩はつかないんじゃないですかね。
うん、まあ、1年間は、ね、うん、今のような状況が続くかもしれないです
ね。続くかもしれないですね。
そろそろマスクが辛いですね。
まあ暑いですね、マスク。
暑いですもんね。
ああ、炎天下はきついですね。
汗がね、かなりかくから、
うん。うん。鼻の下の点々が止まんないですよね。わかります？点々になりますよ、まず。
点々。
点々になるじゃないですか、ね。チュールさんならない。
点々汗。マスクで、そうですね。ちょっと歩いたりとか。うん。
これあのな何が辛いってあの汗結構かいて、でまたそれをこう乾いて後に使った時にめっちゃ臭いんですよね我ながら我ながら
例えるとどんな匂いですか。
ちょっとあの放送できないですねまあちょっとあの科学的に言えば、まあ、アンモニア系な匂いがします。
あ、それはきついわ、
はい、けどね、すぐ1回で捨てたりとかもね、もったいないですからね。
あんましっかり売ってないですもんね、まだ外には、
うん、まだね、
最近出てきてますけど、
ね、売ってはいるけど、なくはないけど、
うん、あとなんか異常に薄いのとかもありますよね厚さはね、ものによって全然違うんですよね、うん、
違いますよね。
そんなこんなで
試してみたいですけどね、はい、
うん、乗り越えていきましょう。
はい、
はい、感謝をして、今週もありがとうございました。
はい、
また来週、
また来週、
さよなら、
はい、さよなら、
さよなら。